諸称聖霊のバプテスマ、人のことその弟子たち。イエスが言った、もしあなた方が二つのものを一つとするなら、あなた方は人の子らとなるであろう。そしてあなた方が山を移れと言うならば、山は移るであろう。トマス福音書106節。イブと分離する以前のアダムの子孫。日本語版トマスによる福音書の著者、荒井笹口によると、トマス福音書106節のイエスが言った。もしあなた方が二つのものを一つとするならば、あなた方は人の子らとなるであろう。そしてあなた方が山を移れと言うならば、山は移るであろうは、48節のイエスが言った二人の者が同じ家でお互いに平和を保つならば、山に向かって移れと言えば移るであろうの二重記事だが、二つの者を一つにするの一句により、48節よりもグノーシス化が強化されている。つまり、分裂しているものが現象的統合を回復するなら、本来の人、すなわち分裂以前のアダムの子孫になるというのである。トマス福音書106節中のあなた方が山を移れと言うならば、山は移るであろうは、マタイ福音書18章19節のもしあなた方のうちの二人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろう。およびマタイ福音書17章20節のもしからし種一粒ほどの信仰があるならこの山に向かってでここからあそこに移れと言えば移るであろう。このようにあなた方にできないことは何もないであろうの後半を思い起こさせる。パウロはコリント信徒への手紙1:132節において山を移すほどの強い信仰を愛と対比し批判しているが、これは不能視認識ではなく信仰を誇ることに対する批判とみられるため、トマス福音書よりもマタイ福音書に対する批判とみられるという。人の子の福音。イエスは生前、人の子、サン・オブ・マンと自称したが、イエスの死後、エルサレム教会を率いた弟のヤコブ、小ヤコブは、旧約聖書に照らしてその意図を解釈した。マタイ福音書の著者を含むイエスの他の弟たちやマルコ福音書の著者らも大筋で小ヤコブの解釈を引き継いだ。旧約エゼキエル書に進出する人の子は神が預言者エゼキエルをエゼキエルよと呼びかける際に用いられており、一人の人間の子といった意味である。これに対して、ダニエル書には、預言者ダニエルが幻の中で見た光景として、人の子のような方が天の雲に乗って来られた、と語られている。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。ダニエル書17章13から14節。おそらくイエスもこれらの旧約聖書の記述にヒントを得て人の子を自称したとみられるが、十二使徒の一人トマスが表したとされるトマスによる福音書に登場するイエスは、 単独者として神から独立することこそが御国の現状であるという福音を説いており、マタイ福音書やマルク福音書とは趣を異にする。トマス福音書においては単独者イコールイブが分離する以前のアダムイコール本来の自己の具現としてのイエス、究極すれば人そのものを指す言葉として人の子が用いられている。新井笹口によると、トマス福音書全体のテーマは地上の父に対する子の自立という。トマス福音書23節および49節。4つの聖典福音書の一つ、ヨハネ福音書は、おおむね前者を引き継いでいるが、後者に近い解釈も取り入れている。神の子の福音。一方、信仰義人を主張したパウロは、その宣教生涯の初めから終始一貫して、神の子の福音を伝えた。彼は自分は幻の中でイエスからその福音を伝えられたと述べ、生前のイエスの教えや直弟子たちの教えを軽視する姿勢をとった。ルカ福音書は、律法と預言者はヨハネの時までである。それ以来、神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。ルカ福音書16章16節と述べているが、力ずくでそこ、天国に入ろうとしているのは、パウロやルカが率いるヘレニスト信者、すなわち肉によらないイエスの信奉者であり、ルカ福音書はこうした状況を歓迎している。これに対して、マタイ福音書の並行記事は、洗礼者ヨハネが活動をし始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。マタイ福音書11章12節と警鐘を鳴らしている。マタイをはじめとするイエスの直弟子たち、還元すればヘブライスト信者らは、ヘレニスト信者の台頭に脅威を感じたようだ。ヨハネ福音書の著者も、イエス・キリストが肉体を取って来られたことを告白する例は、すべて神から出ているものであり、イエスを告白しない例は、すべて神から出ているものではない。これは反キリストの例である。あなた方はそれが、来るとかねて聞いていたが、今やすでに世に来ている。ヨハネの手紙1、4章2から3節と述べ、さらに、イエス・キリストが肉体を取って来られたことを告白しないで、人を惑わす者が多く世に入ってきたからである。そういうものは惑わす者であり、反キリストである。ヨハネの手紙2、1章7節。とパウロの信奉者を激しく非難。この教えを持たずにあなた方のところに来るものがあれば、その人を家に入れることも挨拶することもしてはいけない。そのような人に挨拶する者はその悪い行いに預かることになるからである。ヨハネの手紙に1章10から11節と警告している。聖霊のバプテスマは現状考案。禅宗の師家が禅道で学人に与える課題を補足考案、現世で直面する問題を現状考案という。なぜこんなことになったかといえば、イエスの伝えた福音、すなわち聖霊のバプテスマそのものに原因があったといえる。トマス福音書によれば、聖霊のバプテスマとは、原初において自分が神と一体であったことを自覚させること、還元すれば、アダムとイブが分離する以前の本来の自己に立ち返らせることに他ならない。 イエスは様々な比喩を用いてこのことを解き明かしたが、弟子たちはその答えを自ら見出すほかなかった。弟子たちがたどり着いた答えは様々であり、一つではない。正しいかもしれず、正しくないかもしれない。トマスの東方伝道によりインドや中国、そして日本に伝えられた聖霊のバプタスマは全仏教として結実した。日本の臨済系禅門においては、午後の調べと称して、父母未生以前自己本来の面目や、上州の無地といった公案を通った学人に対して、老子、かっこ、禅宗の式に対する継承は、富士山を刀身に絡げて持ってこいといった御用問題を課す。つまり、天地と同根万物と我と一体、かっこ、上保氏の下の絶対の境地に達したなら、臨済義元が掲げた主体と客体の有利の4つの過程に関する資料権の理論に照らして、富士山を棚心に乗せて持ち運ぶことなど、動作もないはずというのである。ちなみに、徳川幕府が定めた寺院法度のもと、臨済宗の僧侶が死刑の資格を得るには、数十年をかけて数十の公案を通過せねばならず、各公案を通るごとに、この種の午後の調べが課されたようだ。イエスはヨルダン川とベタニアにおけるヨハネの洗礼と証言を通じて、エルサレムの宗教会にデビューした後、わずか3年余りで十字架に処せられた。ヨハネの証言直後に弟子入りしたゼベダイの兄弟、大ヤコブとヨハネや、ペテロとアンデレの兄弟が、この3年余りの間に聖霊のバプテスマの神髄を確知するのは至難のことだったに違いない。トマスやナタナエル、バルトロマイ、ピリポ、マグダラのマリア、そしてエッセネ派集会所の管理人のマリア・サロメは、それ以前からイエスと交流していたらしいが、トマス福音書の著者にしても、イエスの死後、東方伝道を通じて初めて聖霊のバプテスマの神髄を理解し得たものと見られる。イエスはそんなこと、つまり弟子たちの困惑や混乱は初めから承知していた。イエスはヨハネから洗礼を受けた瞬間から十字架を追い、まっしぐらにゴルゴダの丘に向かって突進することを通じて、全人類に聖霊のバプテスマを施したのである。その結果、十二使徒らにより新約聖書、聖典や大典が表されただけでなく、イスラム教や大乗仏教が誕生し、全文化が開花したのである。以下事後。